YTR シネマランキング2013。
第9位のシュガーラッシュですね。でこれはまあね、ディズニーの映画なんですけれども、最近ね思うんだけどね、ディズニーの映画がやっぱなんかピクサー化してきてるなっていう。ディズニーなの、まあまあまあ、ちょっと境って難しいんですけど、ピクサーもディズニーの一部ですし、どんどんね、やっぱりディズニーがピクサーのいいところを吸収して、むしろピクサーっぽくなってきているっていう感じをすごい感じた、まあ王道エンターテインメントという感じで、まあなんていうんですかね、まあ、でもこれちょっと言いたいこともないわけじゃないんですけど、うん、まあ、よくできてるんですけど、うん、ここで披露したいのが、俺なりのシュガーラッシュっていうのがちょっとありまして、うん、これちょっと言っていいですか？
いいです
か？あのね、まあ、で言ってしまうと、まあ、ゲームの登場人物が、実はこう、子供たちが寝静まった後に、実はこのゲーム同士、キャラクター同士が繋がってて、一つのまあ世界があって、要はもうゲームで役割を演じるってことは、会社にお勤めするようなものっていうような世界観で、終わるとみんな帰ってって、自分のねぐらで寝るって感じなんですけど、主人公の悪役のラルフっていうのは、役割として悪役にもあるんですけど、これちょっと普通の社会と違うのが、やっぱりそのね、キャラクターを、その彼らの仕事終わった後の社会ちょっと踏襲されてるというか、やっぱ悪いやつはちょっと本当に嫌われてるんですよ。そこも引きずっちゃってて、でみんなはいいマンションに住んでるのに、彼だけなんかレンガのゴミの山に住んでるし、ものすごい冷遇されてる設定なんですけど、そんな彼がヒーローになりたくて、まあドタバタを巻き起こしていく中で、こうシュガーラッシュっていうゲームにこう紛れ込んじゃって、でその中にこうはぐれ者 の同じような境遇の女の子がいて、その子と出会うことでこう心を通わしながら、その二人でこうなんていうんですかね、こうそうドタバタ騒動がこう起こるのを解決していくみたいな話ではあるんですけど、せっかくねこの悪役が主役になってるんだから、もっとねいろんな悪役が出てくるんですよ。でこう面白いのが、一応最初に禁酒の会とか、よく麻薬依存者の会みたいなのあるじゃないですか。みんなで輪になってこう名前を言って、自分がどういう風なセラピー的な感じでこうなんていうんですかね、告白してお互いにこう再発をしないようにやっていこうってするような会で、悪役の会があるんですよ。悪役の自分はこんな辛い思いをしてるっていうのを言い合う会があるんですけど、せっかくそこでそういろんな悪役出たんだから、その悪役をもっと大活躍させてほしかったなっていう。例えば一つのゲームのなんていうんですかね、こうモンスターが大増殖しちゃって大暴走してパニックになるっていうクライマックスなんですけど、それを悪役全員で倒すみたいな感じで、ザンギエフがスクリュードライバーでそいつを倒すとか、やっぱそういうところをちょっと見たかったなっていうのがあるのと、あとはそのバネロケちゃんっていうのがすごいね、実はスーパーパワーを持った女の子になったっていうオチなんですけど、まあそれがねバグと表裏一体なんですよ。その突出しちゃう才能みたいのが、こうスーパーパワーとしてこうなんていうんですかね、最終的に発露するんだけど、最初はバグとして、こう異端として扱われてのけものにされてるみたいな話なので、まあそういう着地しかないかなとは思ったんですけど、であれば僕はもうそれスーパーパワーを持った女の子じゃなくて、本当に異端、なんていうんですか、まあすごい直接的に言うとハンディキャップとして扱って、そのバグをね、もってやった方が良かったんじゃないかなっていう、
マイナスのまま
が活躍するみたいな形の方が、あとネタ的にこういうのも面白いなと思ったのは、そのフィックス・イット・フィリックスっていうゲームの主人公な敵役キャラクターなんですよ、ラルフっていうやつは。でそれどういうゲームかっていうと、そのラルフがそのビルを壊すんですよ。でそのフィックスっていう主人公をプレイヤーは操作して、ラルフが壊したところをトンカチで直すっていう、その昔のなんていうんですか、ドンキーコングみたいな感じの、なんですか、アイスクライマーみたいな、あんな感じのゲームで、 フィックス、イートフィリックスのそのフィリックスっていうのは、そのハンマーで何でも直せちゃうっていう特性を持ってて、これが随所にうまいこと使われてて、すごい笑いを誘うところがあったんですけど、そのバネロペちゃんをピョンとやれば直ったんじゃねえかみたいな。
なるほどね、
そこに穴があるので、
なるほどね、そしたらディズニー行った方がいいんじゃない。
あ、本当ですか、うん、で俺が考えたのは、うん、でそのバネロペちゃんはバグがあるから、うん、そのゲームの外に出らんないっていう縛りがあったんですよ、うんうんうんね、でバネロペちゃんがゲームの中にゲーム閉じ込められちゃって、他の人は避難できるんだけど、うん、バネロペちゃんだけが逃げられないから、うん、ラルフはなんとかこの時代を収めなきゃっていうことで一人こう敵に立ち向かうわけですよ、うんうん、であのそこでフィックスがポンって直っちゃって、うん、あれ直っちゃった、これ逃げれるよっつって、うん、あいつ一人で一人相撲をやってるわみたいな感じになって、うん、で止めに行かないと、うん、みたいな感じにして、うん、でバネロペちゃんが止めに行こうとするんだけど、うん、でももうスーパーパワーないじゃないかと、うんねうん、スーパーパワーないのに大丈夫なのかってなった時に、大丈夫っつって、そのレースゲームなんですけど、うん、そのレースの運転の練習をこうラルフと一緒にするんですよ途中で、うん、でそこがまあ2人がだんだん仲良くなっていく過程として、うんまあ、演出としてね、うん、すごい効果的なんですけど、うん、あのそのラルフと練習した自分にはあのなんていうんですか、あのものがあるから、うん、それだけで乗り切るみたいな感じで、スーパーパワーで乗り切るんじゃなくて、うん、ラルフとの関係の中で築いてきた、うん、己が力で勝ち取った技術で、うん、ラルフを助けに行くの方が美しかったんじゃないかな、うん、
それが見たいです、
あれ見たい、それサムさんの素晴らしいものを見たい、
どうでしょう、うん、聞いてるかジョン・ラセタ、
いや松山さんの俺のヤマトみたいな、
あそうそう俺のダークナイトのナイチングみたいな感じでちょっと思ったシュガーラッシュですね、
そっちの方が面白そうでした
ね、うんうん、ぜひちょっとそれをあの加えた形 の、うん、あのなんか佐藤健二エディションを、ねうん、新たに発売していただきたいなと思います、
ディズニー行った方がいいんじゃない、
うん、お願いしますフックアップしてください、で第8位がかぐや姫の物語ですね、でこれが、まあ、高畑勲監督ということで、まあ、意外とそう宮崎駿に比べてね軽視されがちな高畑監督ですけど、パクさんはねちょっと軽視されがちな感じ
はあるんですけど、山田君で大ボケしたという
ね、でしかもなんか山田君を作った後にジブリのスタッフがボロボロになっていたっていうね、で宮崎駿がもうパクさんには映画を作らせないと打ち切れしたっていう話もありましたけれども、まあなんちゅうかね、本当ね、これもね結構救いようのない話なんですよね。見ました、
まだ見てないので、はい、これはこの後見ようと思うんで、
あ本当ですか、
でも
あんまりネタバレしない、
そのまま
なんです、あそのままなんですよ、うん、でそこにまあ結構現代的なちょっとフェミニズム的な感覚で演出を加えた作品になってるんですけれども、まあね今日単純にこうアニメーションとして動いてるだけで楽しいみたいな喜びにもかなり満ち溢れた作品で、あの序盤のまだかぐや姫が赤ちゃんだった時の描写があるんですけど、これがねなんかねもうほんとふっくらしてもちもちしてるんで、めちゃめちゃ可愛いんですよ、動きがプリティというか、お尻がプリプリしててね、もちもちしてるね。なんかよく言うじゃないですか、歌さんとかも、あのミヤさんとか、あのプニュプニュもちもちが可愛いみたいなポニョの時言ってましたけど、もうあれのなんか最高峰な感じで、なんかすごい良かったですね。あとね、もちもちか、あと橋爪功が良かったですね。
橋爪功、
声優の、あのひょうひょうとしたずる賢い感じ、卑怯な感じがね、功がやっぱ名優、あと伊集院光が良かったですね。声当ててるんですけど、分かります、もうすごい分かります、であのね何ていうかな、最後に出てくるねその月から来るお迎えがねすごいんですよね、本当になんていうあれ、なんか結構でも歴史的に残ってるあの資料とか、あの文献とかにあの記されてる、あの何ていうんですか、そういうデザインを結構まあまあ踏襲してやってるらしいんですけど、まあ、ちょっとギョッとするやつらがやってきますんで、
楽しいですね、
うん、これもなんかこう何歳なのかな、やっぱりこう歩いても歩いてもって見ました、あ見ました、あの是枝監督ので、あれの最後で阿部寛がなんか、まあ、結局なんか一歩間に合わないんだよなみたいな感じで言うじゃないですか、あのキキキリンがお母さん役でこう 息子とドライブするのが夢だって語ってるんだけど、阿部寛は免許持ってない。で、そのおばあちゃん亡くなった後に免許取って家族でこうお墓参りに来て、それを言って終わるっていう、このね、一歩間に合わない感じが結構このちょっとかぐや姫の物語にもあって、なんかそのね、なんていうのかな、ここでこうしておけばとかいう後悔でも、もう後戻りできないっていう、なんか救いのない感じ。まあね、あの歩いても歩いてもはもうちょっとね、なんかあの腑に落ちるというか、そんなにこうズーンとくるものはない感じなんですけど、まあそれのもっと救いようのない感じというか、ただまあ何て言ったらいいのかな、その捨て丸兄ちゃんっていう高良健吾が声を当ててるキャラクターが出てきて、で、これはもうそう小さい頃 の、 あ の、 そのかぐや姫とね一緒に遊ぶあの子供たちの中のリーダー的存在でいるんですけど、その都に行ってまあこういろんなね、こうあの沖縄のね、あの策略でこういろんな人と引き合わされて、あのできるだけ位の高い人と結婚させようとさせられて、その生活嫌だと思ってるそのかぐや姫が、偶然にこう逃げ出した時にこう出くわすわけですよ、その捨て丸兄ちゃんと、ね、で、そこで再会したことによって、こうなんかこう捨て丸兄ちゃんともしずっと一緒にいたらこんな未来があったかもしれないっていう、こう幻とも、こう本当にあった話とも取れない、こう結構ファンタジックなシーンになるんですけど、まあ、そのなんかかけがえのなさ、現実があまりにもひどすぎるがゆえの、このなんというか儚い幻想みたいにね、っていうのがもうちょっとグッとくる感じですね。
ラッパさん
ちょっとあれですね、今日本当になんか大丈夫ですか、ちょっといつも以上に一人喋りっぱなしで汗だいぶ出てきたので、
みんな聞いてます、
本当ですか、
みんな拝聴してます、
本当ですか、なんかいつももっとヤジある感じ、
いやいや、ね、聞いてます、はい、
ちょっと今日長丁場なんで、一人ふっかっても疲れますからね、どんどんちょっと質問とかね、していただけると、これはどういうお話ですか、ね、何が面白かったですか、ちょっと相の手入れていただかないとしんどくなってきて、まだ8位なのに、
今8位ですか、はい、じゃあちょっと集計しましょうか、
いやいや、もうとりあえず玉振る編は全部いっちゃいましょう、
ね、
で次第7位、うん、そして父になる、
ね、これだ、
これだ監督作品なんですけれども、うん、まあちょっと僕ね結婚もしてないし子供もいないんですけれども、まあそんな男でも結構やっぱりこうグッとくるところはすごいあった作品で、うん、まあでも本当にねこれ、あ、これなんで福山雅治なのかなって思ったんですけど、なんかあんまりこう真夏の方程式な感じあるじゃないですか、まああれもそんなに悪い映画じゃないっていう評判もありますけど、
実に面白い、
そう、まあ実に面白いかどうか見てないからこれには分かんねえよとしか言いようがないんですけど、まあそんな感じ、なんかちょっとなんか見慣れない人が来た感じが正直あって、一般的には見慣れた人なんでしょうけど、普段こう映画を見てる中であんまり見慣れない人が来た感じがあるんですけど、でもこのメジャー感が逆にそのキャラクターとすごいリンクしてて、あ、これはもう多分そういう賞賛があってそういうキャッシュスティングだったんだろうなっていう感じがすごいしたんですけど、まあ是枝映画を、ね、よくみんな語る人でやっぱ子役がすごいって言うじゃないですか、子役の演出がうまい、
前田
とか、まあ、その前の奇跡ってやつもすごかったんですけど、あの今回もやっぱりもう子役がすごくて、で特に俺がすごいなって思ったのが、あのねファン・ショーゲン君っていうリリー・グランキーと、牧陽子の方の子供、うんはい、あこれ複雑なんですよね、取り違いの話なんで、うん、本当は福山雅治と小野真知子の子供なんだけど、うんリリー・フランキーと牧陽子の間で育てられた子供、うん、流星君、
俺も育てられたい、
え
リリー・フランキーと牧陽子に俺も育てられたい、
リリーさんは実はそんなにあれなんですけど、
あそうです
俺リリーさんはひょうひょうすぎる感じはね逆にちょっと受け付けないん
ですよね、あそうですか、
あのまあじゃあ置いといて、まあ、ちなみに牧陽子は超いいっすちょっと話太らしていいですか、昔ね、あの牧陽子がその、うん、なんですかね、その、まあ、ちょっと交換で、うん、あの徐々に交換しながら慣らしていきましょうっていう段階で、うん、要は 本当の、リリー・フランキーと、マキヨコの息子がこう泊まりに来るんですよ、1泊2日とかで。でその時にこうその子に対してかけるそのマキヨコの優しさがすっごいなんか良くて、でウィンクするんですよ、マキヨーコが。ちょっとエロいんですよ。あれで絶対性に目覚めてるはずなんです彼は。いや間違いない。いやでも本当エロいんですよこのウィンクが。でも何を思ってたと、昔俺が幼稚園の時にあの淡井くんっていう友達がいて、あのヤンキーの子供だったんですけど、あのヤンママヤンパパの子供だったんですね。だからすんごい若いんですよ。でそれまで母ちゃんっていうのはもうおばさんっていう概念しかなかったんですけど、初めて、あ、なんか若い綺麗なお母さんの、あのお姉さんなのにお母さんっていう、こう、まあ、そういう、こう初期体験というか、そう。でそこで淡井くんの家に遊びに行った時にお母さんのパンツが落ちてるんですよ。
おやおや、
はっと、
おやおや、
はっと思った、はっと思った後にパッてお母さんの顔見ちゃったんですよ、思わず。やばいと思ったんですけど、お母さんがニコって笑ったんですよ。それを思い出しました。
うわぁ。現代
現代
そう。それをマキヨコのウィンコを見て思い出して、エロいって思った。っていう話は置いといて、置いときましょう、置いときましょう。まあ、これもあのなんていうんですかね、加点された要素ではありますけど、
加点しましたね。
ファン証言くんに戻るんですけど、まあその龍瀬くんって感じで、龍瀬くんが本当に自然な子供なんですよ。やっぱりこう役を演じちゃうじゃないですか、どうしても子役って全然本当に子供なんですよ、ただの。だからこう、これからお前はここで暮らすんだとか言われても、普通の子供だったら、え、なんで、どうしてなのとかちょっと感情込めちゃうじゃないですか。え、なんで、なんで、どうしてみたいな、マジ普通の子供の反応みたいな、超自然な感じなんですね。だからそれがもう本当にどう演出してんのっていう驚きもあるし、そういうのがすごい伏線というかフックになっていて、クライマックスにあるシーンがあるんですよ。こう家の中で、ちょっとキャンプの真似事みたいにテントを立てて、その中でみんな疑似アウトドアみたいな感じで、その福山さんの家族と流星くんがこう打ち解けていく。で打ち解けるんだけど、その流星くんの本音はっていうところでポロッと出たこの一瞬が、それまでがリアルだった時にすごいマジっぽくて、すごい胸に迫るものがある。これが本当に見どころ。
そうね、これだ監督はね。
すごいですよ。
子供演出かけてるな。
結構その、なんていうんですかね、タマフルの中でも、福山雅治が、自分の育てた子供との関係性の中で、こうカメラを通した演出っていうのが素晴らしかったっていう評価すごいあって、僕もそこすごい感動したんですけど、あんま語られてないところで、そこをぜひちょっともう一つ注目点上げるとしたら、そこかなっていう。
だ鈴木福君はできない。
でも勘弁してください、本当。大きすぎます。
大きすぎ。
そのまま取り違えられたところで育てられてください。
さっき冷たいね。
福くん出ない。いや、福くんだって自覚できるじゃないですか、もう。だから、マコーレカルキンみたいなもんでしょ、言ってしまえば。なんぼでももろとんねんみたいなやつじゃないですか、鈴木福くんって。自分で暮らせるわ、みたいな話でしょ。
関西弁なんですか。
都内にマンション買うたるわ、みたいなね、感じじゃないですか。なんなら、おとんとおかんに一個ずつマンション買うたるかって。
そうですね、
いう感じじゃないですか。まあちょっと論外ですね。
かわいそうですよ、カルキン君も。
え、
今よ普通のおじさんですよ。
あ、なんか変なね、謎のコミックバンドをやってるんですよ。であとハーレー・ジョエル・オスメント君が結構すごいことになってただ個性派俳優として活躍しててね、いい道を見つけましたよね。
そうですね。
で、あと足立由美が最近綺麗っていうね。
ああそう、
すごい話題になってますよ。
もう松市一時の母です
ね。増田好美ちゃんってどこ行ったんでしょうね。これ子役の話を続けるんですか、このまま。
いやいや、さっきのバワン君と。
あ、バワン君ね。
鈴木福君がどっかに出てこないかと思って。してるんですか。
鈴木福君は、ヤドさん、もう本当に毎回困らせるのやめてください。僕にも段取りってものがありますから。
ちょっとぶっこんで。
ぶっこんで もらうといいんですけど、対応のしようがないっていうか、福君の引き出しがなさすぎるもんで、僕は子供警察も見てないですし、お願いしますもうちょっと本当に、はい、ほらまあ7位はもうちょっとあって、で音楽の使い方がやっぱすごい上手いなっていうところがあって、もうまさにその保安翔平君、その流星君と福山雅治がこう瞬間的に打ち解ける瞬間が現れる、あるんですよ。でそれがあの今までこう真面目をこう貫いてた福山雅治がそのついにおどける瞬間があるんですよ。それはあの趣味で持ってるギターをこう鉄砲に見立ててこう流星君とこう打ち合いごっこを始めるっていうところなんですけど、こう福山雅治がバーンって言った瞬間にピアノが軽快になり出すんですよ。でそれまで結構その親子の中にはあの結構ギクシャクして重たい空気がずっと流れてたんですけど、そこで一気に弾けてカタルシスが起きて、それがもう音楽が一気に盛り上がる、ここがすごい上がるところなので、ぜひちょっと注目していただきたいなと。
ここにまさかの曲がかかるん
だ。It's Only Love もかかりませんし、メッセージもかかりませんし、引き出し古いですね。コープラスもかかりませんので、勘弁してください。というわけで、第7位はこんなところよろしいですかね。はいはい、で第6位の横道洋之助。はい、これみんな見た作品あったらどんどんぶっこんできてくださいね。このあのよくわかんないぶっこみいらないですよ本当に。いや俺もそれ見たよ、ここが良かったよねっていうのが欲しいんですよ本当はね、うんうん、悪意のあるぶっこみばっかりじゃないです
か。そんなことないですよ。
タイミング逃しちゃったからさ。
あ、本当ですか。
すみませんね。
じゃあもうちょっとこれからはどんどんね、
はい、ま
あちょっと懐深く、はい、まあ僕がちょっと走りすぎちゃってるとこもあるのかもしれないですけどね。
ぜひお願いします。
6位ね、これは横道洋之助、うんなんですけども、これね、もう本当に、まあ、とある大学生が九州から上京してきて、その学生生活何年間かを、基本的には追いながら、それと、現代、これはね何年前の話だよ、1980年代ぐらいの話なんですよ、はいはい、で現代のこの2013年の現状とをザッピングしながらこう進んでいくストーリーなんですけれども、まああの見たときはもう本当に、まあ面白かったなとは思ったんですけど、そんなに順位高くなったんです。なかったんですよ。だけど、なんかね、時間が経てば経つほど、なんとなく思い出して、もう一回見たくなるみたいな、こう、徐々にこう、自分の中で存在が大きくなっていく映画っていう感じなんですね。で、実はストーリーそのものもそういう話で、こう、現代のその、なんですか、主演高良健吾で、うん、彼が横道洋之助っていう男なんですけど、うん、洋之助とこう学生時代関わってきた人たちが、こう現代で洋之助ってやついたよねっていうのをこう思い出しながらこうストーリーが進んでいくっていうような話で、まさに僕のこの気持ちと同じような感じのストーリーテリングになってるんですよ。で、なんて言ったらいいんでしょうかね、本当にね、なんでもないただの若者なんですよ。で、高良健吾って超イケメンじゃないですか。で、結構とんがったファッションしてるし、なんかちょっといけすかない、ちょっととっつきにくいみたいな印象あると思うんですけど、こうちゃんとね、田舎から出てきて、なんかちょっとなよなよしてて、若干キモい感じの動きとかもあって、なんて言ったらいいのかね、割と親近感湧く若者として結構見事に演じきってる。でちょっと吉高由里子が横道洋之助の彼女役として出てきて、うん、ぶっ飛んだお嬢様役で出てくるんですけど、うん、これがねすごくちょっとねぶっ飛んでて可愛いんですよ。
可愛いんですよ、
すごいキュートで、でなんかねたまにギョッとしたことを言うんですよ。なんかそのあるこうクリスマスの日に洋之助の小さいアパートに来て一緒にチキンを食べてクリスマスを過ごすっていうシーンがあるんですけど、食べ終わってなんかこうちょっとお互い一緒に何かするわけでもなく、洋之助はこたつでチキンを頬張って、でこの吉高由里子は一人こう漫画を描いてる、もうちょっと大学生なのになんか小学生みたいな少女漫画の絵を描いてるっていう、ちょっとなんかそこも仰天のシーンなんですけど、描いてるのがベルサイユのバラの登場人物を描いてるんですよ。年代が年代だよね。で与之助がそれ誰って聞くと、ピエール坊やです銃殺されるんですなぜか死に方を答える。そっちは誰？シャルロッテですわ。 自殺するんですなぜか死に方だけを答えていくっていう、ちょっと奇妙な役なんですけど、
綾野剛、
綾野剛、まさにですね、はい、この後皆さんお楽しみの配信されます、はい、わなび第2回でも、は
い、
言っちゃっていいですか、これ。
いいです
よ。テーマとして取り上げられます。綾野剛も出てるんですけど、これがすごくて、ゲイの役なんですよ。で、まあ、ゲイなんだけれども、与之助とすごい仲が良くて、綾野剛はやっぱりゲイってことを隠してて、付き合ってて、でもある時も、まあまあ、バラさざるを得ない状況になって、こう、バラすんだけど、与之助は全然意に介さずに、あ、そうなんだ、あ、へえ、みたいな感じで、で、なんかね、公演があって、そこがね、ちょっとね、ゲイの合いびき公演みたいな感じになってるんですよ。で、綾野剛がそこにこう、一人で行こうとするのに、こう、与之助がちょろちょろ勝手についてきちゃって、お前、来んな、来んなって言って、ついてきちゃって、で、もう、公演までついちゃって、もう仕方なくて、綾野剛が、俺もうそういうことだから、帰ってくれ。で、普通そこで、あ、ごめんごめんごめん、帰るじゃないですか、ビビって普通だから。与之助は、あ、ごめん、そういうことだったんだね。じゃあ、ここで待ってるわ、って、こう、水かくいながら待ってるんですよ。でそういうなんか、ちょっとなんか、奇妙な感じというか、憎めない感じっていうのを表すシーンなんですけど、それを綾野剛が、そんなことがあったなって思い出すシーンがあるんですけど、豊洲とかああいうちょっとベイサイドエリア的なところの超高層マンションのこうベランダでこうオープンテラスみたいな感じでテーブルをこう出してシャンパンを傾けながら芸同士で乾杯とかやってるんですけど、そのなんつったんですかね、あのゲイイコールアーバンみたいなステレオタイプなイメージが
ありますね。
ひどすぎて狙いだと思うんですけど、逆にね、それがまあ秀逸すぎて笑えるっていう、何このアーバンなゲイ感みたいな。
ゲイアーバンあるよね、
そのゲイ同士のやり取り、でそのそいつの話をしだして、いや、あ、そっか、お前って与之助のこと知らないんだよな、そうだよなとか笑ってたら、え、何、そいつのこと好きだったわけとか、なんかそういうなんかね、なんかそう、芸界はいらねえなみたいな、いらねえなみたいなも含めて、なんかちょっとおかしいみたいな、そういうシーンもなかなか秀逸だったりとか、あとあの中越のり子が、そのなんかね、あのね、パーティーガール的な感じで出てくるんですよ。こう、田舎から出てきて、こういろんな広告関係の人たちとか、ね、そういうメディア関係の人たちとか、派手な職業の人たちが、こう主催するパーティーみたいなとかに、結構顔を出して、花を添えて、のし上がってこうみたいな、パーティーガールって呼ばれる人たちが当時いたらしいんですけど、まあ、そういう役割だったんですけど、特許を経て、あの、FM の DJ になってるんですよ。
すごいね。
この FM の DJ 感が、まさにこの AM っ子集まってるじゃないですか、
うん、
ここには、この AM っ子
が
思う、あの、敵意むき出しの FM 感バリバリの DJ なんですよ、これがすごい、これ見たら笑うんで、ちょっとぜひ。
笑うんですか？
笑いますね。
怒りはそこにある
。うわーって言う、そう、あのね、あの、なんて言ったらいいのかな、怒りっていうよりは、むしろ多分ちょっと悪意を持ってそういう演出をしてる感が、俺には感じるんで。そう、
あ、むしろ典型的なやつでしょ、
ステレオタイプを思いっきりやりましたみたいな感じで、
ね、
うん、あの恋の相談の悩みが来るんですけど、あのその相談者が、いや、実はあの僕好きな人がいましてって言った時のリアクションが、はいはい、いるよね好きな人みたいなえっていうギョッとする解消するんですよ。そういうところもちょっとおかしい、ところも見るところで、そういう結構なんかたわいもないことの積み重ね、まあそれは現代のところなんですけど、まあその過去の話もたわいもないことの積み重ねで、で何者でもなかった与之助が最後ね、あのとあるきっかけから、あの意外と身近な人の手引きで、まあ自分の生きるこう人生のこうなんていうんですかね、指針みたいのを、俺の道はこれだっていうのを決める瞬間があるんですよ、クライマックスに。で、実際その回想シーンが挟まれるので、彼がそのカメラマンになったっていう事実は、あのなんていうんですかね、作品の中盤ぐらいで分かるんですけども、彼がそのカメラマンになると決意する瞬間がクライマックスになって、で俺はこれからカメラマンになるぞっていう喜びに満ち溢れた、あの、ところで終わるんですよ。
これから始まる。
そう。これもそうなんですよ。ただこれと、あの、複雑なのは、実は途中である仕掛けがあるんですよ。それがさっきのベルリン入るとかの、ただこれから始まるかじゃなくて、 実はっていうのがあった上でのそれなんで、より切なく愛おしいっていう、あえて中盤にこうちょっと驚きの展開が待ってますので、でそれを受けた上で最後のシーンをぜひ味わってほしいです、噛み締めてほしいっていう。最後本当与之助がただその覚えたてのカメラを持って嬉しそうにこういろんなものを撮りながら走ってるっていう長回し、ただそれだけのシーンなんですけど、これがねものすごく味わい深くなりますんで、ぜひちょっと
当時に思ってる人は実はこう
なんですか、当然みんな分かった上で見てるんですよ。だからこれみんな何度でも思い出してしまいたくなるような作品。
で
ちなみにこれを監督したのは沖田修一さんといって、僕が去年の第3位に挙げたキツツキと雨の監督さんでございます。
はい、
大好き、僕沖田修一さんはすごい好きです。
結構なんかね、傷つ
きと
合わせて、
ぜひ見ていただきたいなと。
あやの方ですね。
そうですね。あやの方これから皆さん注目なんだね。
わなに聞いたらかなりぶっ飛びます。
ぶっ飛びます。
違う注目
衝撃の事実が。
はい、違う注目をして
ぜひ見ていただきたいなと、
は
い。
楽しみです。
はい、で第5位パシフィックリムですね。これはもうちょっと祭り状態になってたんで、本当はランキングだってこれなんか10回見ないと語っちゃいけないみたいな噂もあって。ってね、
そうだね、
うん、僕2回しか見てない、あ DVD も合わせると4回しか見てないんで、
1回見たの、僕1回しか見てない、
あ1回しか見て
ない、語れないです、今日はもう
だから僕もだから4回しか見てないから、これ5位に入れたらおこがましいのかなと思ったんですけど、まあ、一応ちょっとそういうのを聞かなかったことにして一応5位に入れてみました、
うんうん、
でまあね当然ね、日本が発信した怪獣文化であったりとか、うんうん、巨大ロボット文化っていうのをまさかハリウッドでこんなにもこう大規模のバジェットで、ねうんこう実現してくれたっていう、ギレルモ・デルトロ監督に対するねもう感謝に絶えない作品でございますけれども、何がやっぱり一番良かったっていうか、僕が痺れたかっていうと、もうね初めて5億点出てたんですよ、僕の中では
初めて
5億点出てたんですよ。あのねやっぱね出撃シーン、あれが一番上がりますね。あの音楽かかってでスーツを着て、でスーツも一人でパカパカ着るんじゃなくて、結構仰々しくいろんな人が着ていろいろセッティングしてって、こうスーツを着てでどんどんいろんなところにガチャンガチャン、要はガチャンガチャンですよ、わかります？このガチャンガチャンが多ければ多いほど燃えるわけですよ、ね、パカパカパカカシャカシャカシャガチャンガチャンみたいなね。でそれが、もう本当にね、なんてこれでもかってぐらい必要ないんじゃないかってぐらい惜しげもなくこう ぶち込まれてる感じの、
そうそう、
で曲がいいじゃないですか。
あいいよね。
なんつったらいいんでしょうかね、まあちょっとまあもしかしたら時代遅れに聞かれるかもしれないけど、デジロックっつったらいいんですかね。だけどああいうロボットもの怪獣ものにはこれ以上ないぐらいぴったりな曲になってて、よかったよね。もうメインテーマに乗ってこのそのジプシーデンジャーっていうね、まあパシフィックリムっていうタイトルはまあまあそう艦隊兵よ、まあそのままですけども、出てくる巨大ロボットはイエーガーって名前なんですけど、そのイエーガーの中にもいろんな個体差があって、でそれジプシーデンジャーっていう名前のロボットがその主人公が乗るロボットなんですけれども、そのジプシーデンジャーがその音楽に乗ってだんだんってパイルダウンがあるじゃないですか。
ありますね。
ね、必要ないし絶対そんな必要ないのに、あえて頭と胴体切り離されてるわけですよ。で頭に乗り込んでそれがうわーってレールで下ろされてガチャコーンとドッキングすると、でリフトオフするというね。でまたね雨の中とか出撃シーンなんかこうドスーンって言うとちゃんと水しぶきがバチャーンって跳ねるとか、ああいうね細かい演出がもうスケールが感じさせるし、まあ、とにかくもう5億点ですよ。出撃シーンだけど5億点。
リンコは
え
リンコは
あリンコね、バベルでおなじみのリンコですね。全くこう共感できない女子高生を演じたことでおなじみの
過去喋り番
組リンコね。そうですよね、リンコもね結構まあバーンメンバー的な感じありますけどね。そうですよね、神田宇野、あとは沢尻エリカに並ぶバーンファミリーの一人ですけど、リンコは普通に良かったですよ。今回特に変なツッコミどころはなく、
まあ、
はい、普通に良かったです、ていうかあんまりリンコ目に入ってなかった。
そう
です、基本的にはそのイエーガーしか見てなかった
ところ。そうですね、人間ドラマすごい そういうものだと思いました。
で、僕ね、すごい思ったのが、巨大ロボットもの、怪獣ものって語られ方、当然そうなんですけど、もう結構ね、番長ものでもあるなっていう感じが。でも、怠慢じゃないですか、基本。
あ
ね。
怪獣
との、うんうんうん、まあ複数出てくる時もありますけど、こう一気に何匹も襲ってくるんじゃなくて、基本1対1をこうなんていうか串団子にしてる感じっていう。でこれ番長ものじゃないかな。設定も主人公のローリーっていうのは勉強もできなかったし、スポーツもできなかった。ただ喧嘩は負けたことねえっていう設定じゃないですか。だから基本的にね、本場ヤンキーなんですよ、彼は、
はいはい、
ね、だからヤンキーと怪獣の怠慢なんですよ。
ああ、ね、そういう手段ですか。
そうで、しかも途中で中盤でジプシーデンジャーが巨大タンカーをズルズル引きずりながら怪獣に向かっていくシーンがあるんですけど、それがね、俺ねバット持ったヤンキーにしか見えないんです
ヤンキー文化。
そう、バット持ったヤンキーが、俺は勝ち込み行くぞって感じの、燃える感じ、クローズゼロ見てる感じにも結構重なって、
そういう感じですか、
うん、番長もの、巨大ロボットもの、怪獣もの、こんなに贅沢な日本文化がこう詰め込まれてる贅沢な作品はないなっていうのはやっぱりね、
ハリウッド
最高ですよね。いや、もうダキレルム・デルトラ、本当にね、国民栄誉賞あげたいですね、本当に。
日本文化じゃないです。
ないですけども、国民栄誉賞をぜひ、あげたい、ありがとうギレルモテルトロっていう感じですね。でちなみにね、 あとね、これ僕ね、なんかこの感じこう思い出せる、なんか記憶の中にあるなと思って、もう俺が中学生ぐらいの時にキングオブモンスターズっていうゲーセンのゲームがあったんですよ。これがまさにこれね、ロボットは出てこないんですけど、怪獣同士が街をボンドぶっ壊しながら怠慢で戦うっていうゲームです。
基本的に
怠慢
好きだ
ったんですか。怠慢好きで、あ、これだと思って、そういう原体験とかにつながったりとかして、ちょっとなんかね、グッとくるものがあったりとかして、この感じ昔から好きだったな、みたいな。
芦田愛菜ちゃん。
え？
芦田愛菜
ちゃん。芦田愛菜ちゃん良かったんじゃないですか。あ、ギレルモデルトロになんかいたずらされなくて良かったなって。
紹介するよね。
あ、されたのかな、わかんないじゃん。確かにね、わかんないよ。
そうだね。
役と取ること
だけど。あ、なんだ、ほら、枕営業。まさかの若営業。
アシロマナだ
よ。まさか
の。これヤシロユウのもの。ヤシロユウがアシロマナのモノマネをしてるモノマネですよ。そうそう。こういうのが欲しかったんですよ。ね、今自然だったじゃないですか。急に鈴木福君はとかね、言われるよ、ね。
いいじゃない
ですか。鈴木福君。いや、本当嫌いだと思います。
わかります。わかります。
いや、まあ、でちなみになんですけれども、家がいろいろ出てくるじゃないですか、うん、もう全部素敵なんですけど、このいかがわしい感じが、
ね、
これじゃないか、
うん、これじゃない
か、これじゃないか、半端ないじゃないですか、うん、でもだんだんかっこよく見てるんですよね、やっぱね、見てるうちに、うん、でちなみにジプシーデンジャーは鉄人28号が結構モデルになってるらしいですね。
そうっぽいね、
うん、いう感じらしいんですよ。でいろいろコースであるんですけど、クリムゾンタイフーンとか、ストライカーエウレカ、うん、これが一番新世代のね、イケてる。クリムゾンタイフーン良かったですね。そうで手が3本あってね。でも俺の推し名はチェルノアルファです。ロシア製の第1機型、一番古い、コヨーテタンゴが一番古いのか、その次ぐらいに古いチェルノアルファっていう、頭に原子炉がそのままついてるみたいな、むちゃくちゃなデザインで、
命名の悪意か。
で、本編だけ見てると分かんないんですけど、ちょっと設定とか見てみると、他の、イエーガーはいろんな武器がついてたり、それこそクリムゾン台風なんかは、雷神剣みたいな、必殺技まであるじゃないですか。チェルノアルファは、ただ殴るのみなんですよ。このストイックさがね、惚れたって感じで。で、しかも、乗ってるロシア人夫婦が、ザ・ロシアン夫婦みたいな感じで、特に女の人が、もう髪型が、なんか、庄司のり子みたいな、カチッとした髪型してて、なんかすごい、いつの時代のロシア士官だみたいな髪型してたのがすげえよくグッときました。
ソ連だよね。
ソ連、もうそうなんですよ。ソ連なんですよ。はい。旧ソビエトなんですよ、完全に。もうチェルノ、僕、推し面は、推し映画はチェルノアルファということだけちょっと最後に付け加えていきたいなと。